私の手をという聖歌の曲を歌いたいと思います。
出しましょう。天の父なる神様、今私たちの本当に拙い賛美をお捧げいたしましたけれども、これはすべて私たちのために十字架にかかって命を捧げ、また死よりよみがえって私たちに永遠の希望を与えてくださいましたイエス様ご自身に対するものであります。イエス様、私たちが今こうして生きておりますのは、やがて与えられる永遠の命への希望のゆえでありますことを感謝いたします。今から御言葉を開きますけれども、どうぞこの御言葉を通して私たち一人一人のものが神より与えられる永遠の命の希望をしっかりと心に 抱くことができるように、また今あるいただいておりますこの永遠の命の希望を確認して、さらに神の御名を褒めたたえるものとなりますように導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。後でこの今日の賛美祭りの、表彰式をしたいと思います。聖書を開きいたしましょう。旧約聖書のレビ記というところを開いていただきたいと思います。イースターのお話をさせていただきます。旧約聖書のレビ記14章の1節から7節までをお読みいたします。14章の1節から7節までをお読みいたします。新改訳聖書の178ページでありますけれども、ついで主はモーセに告げて仰せられた、雷病人が清められる時の教えは次の通りでなければならない。そのものを祭司のところに連れてくる。祭司は宿営の外に出て行き、調べて、もし雷病人の雷病の患部が癒されているなら、祭司はその清められる者のために庭の生きている清い小鳥と杉の木と緋色の撚り糸とヒソプを取り寄せるように命じる。祭司は土の器に入れた湧き水の上でその小鳥のうちの一羽をほふるように命じる。生きている小鳥を杉の木と緋色の撚り糸とヒソプと一緒に取り、湧き水の上でほふった小鳥の血の中にその生きている小鳥と一緒にそれらを浸す。それを雷病人から清められている雷病から清められているものの上に七度振りかけて、そのものを清いと宣言し、さらにその生きている小鳥を野に放す。これはですね、神様がユダヤ人に今から3000年以上前に与えられました、法律の中の一部なんですけれども、当時の人々に一番恐れられていたものは何かと言いますと伝染病でした。この間も日曜日8時のお楽しみ秀吉を皆さんもご覧になったと思います、なっておられると思いますが、僕も大好きで見てますけれども、その一番最初の冒頭のところで先週だったと思いますが、当時の戦国時代のには、赤ちゃんの5歳になるまでの生存率が何か 20% 以下だったっていうなことを言ってましたですね。当たってます、正確でしたからね、僕もあんまり正確に覚えてないんですが、ほとんどの赤ちゃん5人に4人は死んでしまったんですね。その原因は、やはり食料事情の問題もありますけれども、病気、ちょっとした病気でももう命取りになってしまって、子供は死んでしまう。ですから10人産もうが、それこそ20人産もうが、生き残る子供は非常に少なくて、そして50歳まで生きればもう本当に長生きということで、人生50年と当時言ったそうですけれども、平均寿命が、当時の平均寿命が28歳だそうですね。もう私なぞもうだいぶ平均寿命を超えて、もう大年寄りの年になってるわけですけれども、日本でもっていうか、もう最近になるまでこの予防学とか医学とかっていうものがこの発達するまでは、伝染性の病気というものは非常に恐れられていたようですね。でもちろんこの今お読みいたしましたこの頃といいますと、紀元前のもう3000年ぐらいの前の話ですから、しかしもうその頃からこのイスラエルという国にはですね、このきちっとした法律がありまして、そしてこの特に伝染性の病気に対しては厳しくこの掟を作っておりました。 ここに出てくる病気は、まあ、癩病と訳されておりますけれども、これはどちらかというと、まあ、皮膚病ですね。皮膚病に近いものであります。で、日本でもつい最近まで、この、まあ、ついこの間ですね、感染、予防法というのがあって、それが、なくなったというようなことが新聞に出ておりましたけれども、まあ、もうすでに、まあ、以前は癩と言いました、今ハンセン氏病という病気は日本では根絶されたということで、もう法律は必要ないということになったようでありますけれども、ここに出てくるのは、まあ、そういうものも含めたこの皮膚に現れてくるさまざまな伝染性の病気のことを表しているようです。で、皮膚に出てくるものは接触をすることによって移っていくものですから、非常に恐れられていました。それでユダヤでもそういう病気が少しでもある、少しでもこの皮膚におかしなものができている、移りそうだということになると、すぐにこの隔離をして、そして、町の外に出してしまう。非常にかわいそうな感じがしますけれども、一人でもそういう人が町の中にいると、みんなに移って町中が滅んでしまうわけですね。ですから、このそういう病気を持っている人は、まあ、それこそかわいそうですけれども、町全体のために町の外に追いやられてしまう。しかし中には当然のことですけれども、何でもないただのかぶれだとかですね、何でもない病気のこともあるし、あるいは非常に重い病気であったのに、この隔離されていることによって治ってですね、いる場合もあったわけですね。そういう時に、ここ今呼びました、治りましたよという、まあ、儀式をですねしなさいというふうに命じられたわけです。まあ、それまで、そういう伝染性の病気、皮膚病を持っているということで、みんなに嫌われてですね、そして町の外に追いやられていた人が治りましたということで、これを町の中にもう一度受け入れるというのは、その本人にとっては嬉しいことですけれども、周りの人にとってみればですね、これは本当に治ったんだろうか、ね、また入ってきて変なのが映るんじゃないかっていう、この、まあ、恐怖と不安があったわけですね。そういう、まあ、周囲の人も本人も含めてですね、いや、この人はもう全く病気が治りました、そういう病気はもうありませんということを、みんなにこの示してあげるというか、公にするために、まあ、こういう儀式をしなさいと言われているわけです。で、この儀式少し変わっていますね。2羽の生きている小鳥、まあ、清い小鳥と書いてありますけれども、鳩のヒナとかですね、そういう鳥ですね、カラスとかそういうんじゃなくて、鳥を持ってきて、2羽持ってきなさい、生きてるやつを2羽持ってくると。そしてこの1羽の方を、土の器に入れた湧き水の上でほふると、まあ、これを、まあ、殺しなさいってですね、土の器は、まあ、これぐらいの器の上でこの2羽のうちの1羽を、まあ、ほふると。そうするとその血がですね、土の器に入れた湧き水の中にこう滴って、しまみるみるこの水は真っ赤に染まるわけですね。この殺した鳥の血によって真っ赤に染まると。そして次にもう1羽の生きている方を、杉の木と火色の撚り糸、まあ、他のものと一緒にですね、この血に染まった土の器の水の中に浸す。そしてその癩病から清められるものですね、もう一度病気が治ったから町の中に帰ってきていいというものの上にですね、その水を、おそらくこの、杉の木と火色の撚り糸という、要するにこれを水を吸い込むわけですから、これでもってこうかけてやると、ね、あなたは清められましたよということで振りかけて、そのものを清いと宣言して、そしてこの鳥ですね、この鳥ももちろん血の水の中に入れられてますから真っ赤に染まっていますけれども、これを野に放つ、帰りなさいって空にこの放ってやる。これ非常にこの象徴的な儀式なんですね。3000年前にこんな儀式があったのは非常に面白い気がしますけれども、この死んだ鳥というのは、この人のこれまでの、まあ、人生を表しているわけです。まあ、 どういう理由にしていくか分かりませんけれども、皮膚病を得て、そして完全にこの社会から隔離され、それこそまあ死んだ状態になっていたわけですけれども、その人を一度本当に殺してしまう、本当に一回殺して殺してしまう、その鳥を最初の一羽を殺すことによって、その人は一回死にましたよと、もう一度死んでしまったんですよ。そしてその血の中に生きた鳥を入れて、その生きた鳥を放すことによって、もう一度その人は生き返りました、ね、もう病気に汚れた過去の人生は終わりました。今日からはもう何もない、もう一度自由に羽ばたいていいんですよということをですね、この、儀式として行ったというんです。非常にその実際の見たことはありませんけれども、頭の中で考えただけでもですね、何かこう、不思議なような面白いような、またこう飛び立つ小鳥の姿をこう想像するとね、非常になんかすがすがしいような感じがしますね。で、今でもある意味ではこういう儀式っていうのは必要なような気がしますね。今でもこう差別、病気で差別されている人や、あるいは他の理由で差別されて社会から本当に隔離されてしまっているというか、そういう人もいらっしゃいますけれども、もうこの人は、この人の過去はもう終わりました、もうこの人は一回死んだ、そして今日から新しい人に生まれ変わりましたということをですね、この儀式でもって、みんなの前でやってあげれば、その人も安心するしですね、社会も安心して受け入れてあげることができると思うんです。そういうことはあんまりやらないので、うやむやになっていつまでも差別で苦しんでいる人がたくさんいますけれども、イスラエルという国はよくできたもので、こういう法律を作って、そして、本当に大変だったね、苦しかったね、差別されてかわいそうだったね、町から隔離されていたけど、でも今日からはあなたは新しくなったんですよ、そして今日からはあなたは新しい命を得て、もう一度社会の中で生きていくことができるんですということをですね、この儀式によって表したというのであります。でこの儀式というものは実は、やがて来るイエス・キリストによって私たちに与えられる新しい命というものを、象徴する儀式でもありました。私たちのこの今与えられております命というものは、非常に不思議なものです。みんなに一つずつ平等に与えられていますけれども、しかし平等の人生ではありません。いろいろな苦しみを持って生まれてくる人、また今も賛美しておられましたけれども、障害を持って生まれてくる人もいれば、また何もない本当に平凡な幸せな人生を送る人もいます。しかし等しくこの命を終わらなければならない、どういうあり方にしろこれを終わらなければならない。聖書は人間の命というものは必ず一度終わらなければならない、その理由は私たちの中には次の世界に行く資格がないからだと言っています。それは私たちの人間の内側にあるさまざまな汚れた思い、また汚れ切ったこの心の中、魂、そのようなものを私たちは引きずっているわけです。そして生きていくことに不安を持ったり、また死んでいくことに不安を持つのは、自分の人生を振り返ってみて本当に自分はこのまま新しく生まれ変われるとは思えないわけですね。これを清算しなければならない、でも清算する方法がない、もうさまざまな重荷を年を取れば取るほど私たちは負っていきます。たくさんの人を傷つけ、また多くの罪を犯し、多くの嘘をつき、誰にも言えないたくさんのですね、この恥ずかしい思いを心に蓄えていくわけですね。でもそれを清算する術がないんですね。生きている間に清算する術がない。そこで神は私たち人間がそれを清算できない代わりに、ご自分の独り子を送ってくださいました。2000年前にイエス・キリストがお生まれになりましたけれども、この方は神の御子であったと聖書は言っています。 しかし神の御子であったにもかかわらず、私たちが新しい命に生まれ変わることができるために、ご自分を私たちの身代わりとして、ちょうどこの2羽のうちの1羽の鳥としてですね、ほふられたんです。イエス様は十字架にかかって、私たちが受けなければならないあらゆる裁きを受けてくださいました。つまりイエス様が清算してくださったんです。本当ならば私たちが受けなければならない、神の前で受けなければならない裁き、永遠の苦しみや、そして本当にいくら裁かれたとしても、いくら叩かれたとしても、どれほど苦痛を与えられたとしても、決して拭い去ることのできない、本当にこの汚れ切った私たちの内側をイエス・キリストは清めるために、これを清め、また私たちが新しい命に生まれ変わるために、ご自分が十字架の上にかかって清算してくださいました。本当ならば私たちが清算されなければならない、神の怒りを受けなければならないのに、キリストは代わって受けてくださった。ちょうどこの最初の一羽の鳥のように、キリストは自らをの命を十字架の上で捨てて、そしてその血を流してくださいました。私たちはもう一羽の方の鳥なんです。もう一羽の方の鳥、もう一羽の方の鳥はその血の中に入れられて、そして野に放たれるというんですね。自由になるとありますね。その生きている鳥を野に放つ。もうあなたは何にも束縛されることなく、何を心配することもなく、これからどこにでも好きなところに行って新しい命を謳歌しなさいと言わんばかりに、鳥は空に飛び立っていくわけです。私たちも同じように、私たちの代わりにほふられた、代わりにその命を捨ててくださり、神の裁きを受けてくださったイエス・キリストを信じるならば、つまりその水の中に、その血の中に浸されるならば、そのことによって全ての過去が清算されて、いや、これからも全ての私たちの犯す罪、一切の汚れ、それらのものは全て清められて、新しい命に生まれ変わせてくださると聖書は約束をしています。ローマ人への手紙というところを最後にお開きいただきたいと思いますけれども、ローマ人への手紙の6章の4節と5節をお読みしたいと思います。ローマ新約聖書のローマ人への手紙6章の4節と5節、私たち主に預かるバプテスマの祈りが毎日捧げられていた。日本はどうかというとですね、その敵に襲われることないですからね、外国から襲われないですから、で、まあ、お互いに内乱をやっても大したことないですね。だからいつもあの外敵から襲われないようにとか、今日水がなくなるんじゃないかとか、食べるものないんじゃないかっていう恐怖感がないんですよ。だから本当にこの 神様がおられんかったら、今日一日も生きていかれんという気持ちが生まれてこないんですよ。だから日本人の中にある神様っていうのは、今あるものがさらに豊かになるようにですね、今の安全がさらに続くようにという人間の生み出していった神々なんです。だから矢をよろずの神々も生まれてくるんです。だから日本のこの国土の中では、みんなが心を合わせ一つの神を信じなきゃダメだって気持ちが生まれてこないんですね。神様がやはりイスラエル人を選ばれたというのは、そういう理由があると思いますね。でもじゃあこの国は確かに自然環境はですね、豊かですよ。本当に豊かです。今紅葉がね、もう真っ盛りというか、もうちょっと終わりかけてますけれども、本当に自然環境は豊かです。安全もありますね、まあ、今年は随分安全が脅かされた年ですけれども、 しかしまあ安全は安全ですよ、盗人がやってきて、まあ盗人がやってくることはありますけども、でもその全ての家が窓に鉄格子をはめてセキュリティシステムをやってるわけじゃないですよね。寝ずの番で警備を置いてるわけじゃない、夏なんか窓開けっぱなしでですね、腹出して寝ててもまあまあ結構平気で寝てられるという、そういう国ですから。でも社会の環境はどうでしょうか。この日本という国はそういう自然が豊かで、そして生活に困らないという、そのものすごくこう心の余裕と、また裏返せば隙のある国なんですよね。隙のある国なんですよ。だからいろんな宗教がはびこるんですね。宗教天国ですよ、宗教天国。あの世界中でほとんどもう根絶やしにされかかっているという統一教会でさえ、日本では相変わらず頑張ってですね、日本で相変わらず、日本が資金源ですから、まあ、だいぶ傾いてますけど、ね、オウム真理教なんて変な宗教があったり、まあ、美容院の数と同じぐらい宗教があるんですから。宗教法人法をね、改正って言ってますけども、まあ、僕は別に改正悪いとは思わないですね。変な宗教を何とかしてもらいたいですね。その宗教という名を変えて人の金儲けして、この間もありました、なんかあのどっかお寺のね、拝み屋さんというか、で確かあの何とかのお寺のチラシが入ってたような気がしますけどね、西区民センターかなんかでなんかお祈り会みたいなのやってですね、一軒何千円か何万円か取ってお祈りしてるんでしょ。そういうこの心の隙間というか、そういうものをこう狙う、まさに狼のような盗人のような、そういう連中がこの国には満ちてますね。それだけではありません。自然の環境は確かに四季が折々で豊かですけれども、今はですね、自然というか情報の洪水ですね、情報の嵐の中にあります。一体何が真実で何が真理であるかということを見つけることは非常に難しい。我々マスコミに頼ってますからね、マスコミに頼ってますから。テレビ切られたら大変ですよ、ね、テレビも新聞もラジオもないということで生活してくださいって言われたらですね、あの神戸の震災になっちゃいますよね。情報がないと生きていかれないです。もう情報の操作のもとに置かれてますから、全くあの戦争中と同じですよ。だからマスコミがこうだって言えばみんなそうだと思っちゃってですね、あのサリン事件の時でも、あの第一発見者のね、河野さんですか、日本中の 80% あれ犯人だと思いました、あの人のこと。このここにいる人も大体半分は犯人だと思ってましたね、私もちょっと思いました、実はあんなに薬品持ってるのおかしいとかですね、あの人は科学の知識があるとかですね、どうもあの返答がおかしいとかね。でもマスコミがそう言うとですね、人一人の人間の人生を変えてしまうぐらいの、そういうまあ恐ろしい社会の中にあるんです。子どもの教育でもそうですよね。本当に僕は一番それ心配ですよ、子どもの教育。学校に入れるのが心配ですよね、親御さん。学校に入れるのがなぜ心配か、いじめがあるんじゃないか、いじめられてるんじゃないか、ビクビクしてですね、いじめられてるかどうかを子どもが言わないって言うんでしょ。いじめられてると子どもが親に言わないもんですから、ビクビクしてますよね。だから学校に行かせない親も増えてます、自分で教育する。そして学校に行かないで大検査を受けて大学に行けばいいと。じゃあ本当にそういう環境の中で子どもが育ってですね、その人を愛おしむ気持ちや、また人間関係のごちゃごちゃした社会の中で生きていけたら、とてもそんなことないですよね。情報と、まあ、考え方っていうんですかね、パラダイムとかそういうものがいろいろごちゃごちゃになってる。価値観も多様化してます。まさにこう自然環境は穏やかで豊かだけれども、社会環境は荒涼とした砂漠ですね。いつ日照りが来るかわからない、いつ、私たちのこの社会環境がどう変化するかわかりません。危険なところです。そんな中にあって、私たちが唯一信頼できる方は誰でしょう。それは2000年間変わることなく世界中の人々を導いてこられた誠の牧者であるイエス・キリストだと思います。 この方は私たちのために命を捨てて私たちを罪の中から救ってくださった方です。また十節にありますけれども、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするためのだけのためです。私が来たのは羊が命を得それを豊かに持つためです。羊が命を得それを豊かに持つためです。人間命を持ってますけれどもね、本当にこの命を正しく使ってるかどうか、正しく使ってる。今コンピューターのテレビでやってますよね、 Windows 90 が出たとかね、皆さんもご存知だと思いますけども、私も、まあ、例に漏れず出たその日に買ったものの一人なんですけどね、動いてるんですけど、うちの机の上で、もうパソコンとは15年ぐらいの付き合いになりますがね、まあ、あれ止められたら私危ないですね。でもね、本当ね、最近聖書もパソコンに入っちゃってますから、危ないです。私が一番危ないかもしれません。そういう意味からすると本当にイエス様を導いてもらわないとですね、危険ですよ。この Windows 95 っていうか、そのいろんな、まあ、新しいものが出るんですけれども、そういうものを持ったからといってですね、このなかなか使えない。で、昨日ちょっと夜のニュースでやってましたけれども、その Windows 95 を買ってきたと。で、買ってきたけれどもどうやってそれを使っていいかわからないから本を買ってくると。で、本買ってきたらその本の字がわからないからまた本字を買ってくると。で、この本がこんなに積み上がってですね、でそれ最後にその人がペーパーレス時代が来るという話をどっかで聞いたことがあるって言ってんですよね。パソコンはペーパーレスの時代を作るんだと、紙のいらない時代を作るんだと言いながらですね、こんなに紙を、だから皮肉なことに上質紙のなんか生産量が追いつかないっていうんですね、パソコン関係の紙の印刷で。バカげてますけどね。でもその例えばパソコンでもその使い道ですね、それをどう使うかということを理解するのに非常に時間がかかりますね。そしてそれを正しく使っていけば確かに役に立ちますけれども、役に立たないこともたくさんあるんですよ。もう無駄な時間を私自身も自戒してますけどね、パソコンに向かってるからといって仕事してるわけじゃないんですよ、時々ゲームしたりなんかして遊んでるんですよ、はっきり言いますけど。役には立ってますけど役に立たないこともたくさんあるんです。で、我々の人生は本当にその自分のこの与えられた命とこの体がですね、この作られた目的に従って正しく機能しているかどうかということを再点検しなきゃいけない。命を得るというのはそういうことなんですね。命を持つ、命を吹き返すとかいう言葉はありますけどね、本当に命を持って生き生きとしてこの人生を喜びながら生きているかどうか。私たちの牧者であるイエス様はそれに従う羊たちを命を得、またそれを豊かに持つことを望んでおられる。ただ命を与えるだけじゃない、それを豊かに、あり余るほどに、物があり余るほどに与えられません。イエス様はいつも言ってますけど、物があるものはですね、金があると人間不幸になると聖書に書いてありますから、イエス様は我々を時々非常に貧乏にされます。それは幸せのことですね。もう金が余ってしょうがないとき人間最低ですから、金があるほど不幸なことないんです。でも金があること不幸なことはないっていう考え方ないでしょう、日本人の中に。もうここにですね、金イコール幸せと投資がバチッとこうはまってるんですよ、ここに。これが問題なんですね。これが問題です。もうこういう投資が頭の中に据えられているとしたら、これ今すぐですね、もう脳みそごと捨てなきゃいけません。でもこういう公式を作られている、もう作り出されているということがすでにですね、この恐ろしい社会環境の中にいるということなんですよ。もうすでにそこには私たちを、その公式を作っておいて金をなくしてですね、人生を挫折させようという狼の罠があるんですね、すでにそこに。危険なことですよ。本当に危険な世の中にいるんです。だからこそ私たちは変わることなく、私たちを守り、命を懸けて守ってくださるこのイエス・キリストに従っていかなければならないんです。羊飼いは、10章の 3節を見ますと、羊は、2節から言いますと、しかし門から入るものその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名を呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は自分の声を知っているので、彼についていきます。羊のせねばならないことは多くありません。それは羊飼いの声を聞き分けることです。私たちが聞き従うべき声にはどれかということを、これを見つけることが重要です。何度も言ってますけれども、この情報の氾濫しているこの時代の中で、一体どの考え方が真理で正しいことであるか、永久に変わらないものであるか、私たちを真実な意味で幸せにしてくれる声なのかということを聞き分けていかないといけないんです。無差別にその何でもかんでもそうだそうだと思ってるとですね、大変なことになりますよ本当に。まあこの時代はなんとかこのまま19世紀20世紀終わっていくかもしれませんけど、21世紀ね、本当にどうなるでしょうか。恐ろしい国になりそうな気がしますね。そんな中で私たちはこの自分たちを導いてくださる、命を与え、また安らかに暮らすことを与えてくださる、また正しい道へと導いてくださる、この羊飼いのであるイエス様の声に耳を傾けていかなければならない。その声を聞き分けなきゃいけないです。いろんな声がしてきますからね。あれがいいんじゃないか、これがいいんじゃないか、それはダメだ、これはダメだ。その中に一つだけ正しい声があります。それはイエス様の声、それは聖書の言葉です。聖書の言葉に、ここにだけ変わらない真理があります。後のものは変わっていきます、変化していきます。私たちのこの羊飼いである、良き羊飼いであるイエス様についていきたいと思います。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきますとありますね。ついていきます、ついていくんです。自分では行かないんです、自分では行かないんです。やっぱり恐ろしい、人間の恐ろしさっていうのは、自分で何でもできる、自分の考えていることは正しい、判断は間違ってないと思うことで一番恐ろしいですね。でも我々はこの方についていくんです。一人で行くわけじゃない、一人で出かけていったら何があるか分かりません。この方についていく、イエス様についていく、この声を聞き分けてついていく、これが唯一羊である人間たちにとっての安全で、また幸せな人生への道しるべであります。今年はキリストのようになるというお話をいたしましたけれども、まあ、最後にはキリストのようにはなれないんだということで、でもその方、私たちの羊飼いについていくことはできる。だから羊飼いのようにはなれませんけれども、良い羊にはなれるのではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。天の父なる神様、私たちは今日まであなたの守りの御手に支えられてまいりましたことを感謝いたします。本当に明日の見えない時代で、しかし物が豊かであるがゆえに、本当に隙だらけな、なんとなく今日一日を過ごして、しかしどこかに大きな不安を抱えながら生きております。主よ、本当に多くの声が聞こえてまいります。どうか私たちが、自分が羊であること、愚かなものであること、そのことを悟らせてください。そしてこの真実の羊飼いの声をのみ聞き分けることを得させてください。その時にこそ私たちは安らかな暮らしをすることができます。この羊飼いは私たちのために命を懸けてくださるからです。主よ、どうかこの1週間の旅路もイエス様の声に耳を傾け、イエス様についていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 それでは皆さんご起立をいただきまして、仰げ主の御顔を賛美してください。します。仰ぎ声長くは私たちの救い主、また誠の羊飼いであるイエス・キリストの救いの恵み、父なる神のご愛、聖霊なる神の親しき交わりが集われました方の上に、またこの教会につながる全ての方々の上に豊かにともなりますように。アーメン。それでは今日の礼拝をこれまでにいたします。横入れくださいました。周りの方と握手してご挨拶してください。